インカークスラッシュジョンド
ー。はい、
始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれ油断員インカク、またの名前をニート作家ジョンドーが毎日やってるやつです。はい、本日はね95日目でございますね。あと5日間で100日でございます。じゃあ本日も参りましょう。任天堂ダイレクトが、配信されましたね。任天堂のホームページや、Wii、任天堂 3DS、YouTube などで、まあ、見れる、任天堂がね不定期に配信している、まあ、最新のゲームやいろんな情報を、まあ、社長自らがねプレゼンするという任天堂ダイレクトのね最新分が、まあ、配信されたわけでございますけどもね、まあいろいろ今回はね Wii U の情報はなくてですね、まあ主にというか、まあ全部任天堂 3DS の新しいソフトについてのプレゼンがね行われたわけでございますけども、いやーでね、本日ね、その、ラジオの BGM に、その、任天堂ダイレクトの後に配信された、任天堂さんの映像をね、バックに今、ラジオを撮ってるわけでございますけどもね。まあ、まずね、メダロットシリーズの新作、メダロット7がね、発表されましたけどもね、僕はね、コロコロ派だったので、そんなになんですけどもね、僕の周りが当時ね、中学校ぐらいの時はね、周りがみんなボンボン派でね、まあその流れで僕も、プレステのメダロットをね、買ってやりましたけどもね、まあ、そうですね、まあいわゆるまあポケモンの後にいっぱい出てきた、バージョンが2つあるタイプのゲームでございますけどもね、まあその他ね、レイトン教授のね最新作というか最終作がね発表されたり、稲妻11、今まで発売された稲妻113作、まあそれぞれ2バージョンあるんで全6作ですけども、その6作が1個になったというすごいゲームがね発表されましたけどもね、まあレイトンと稲妻11だけ見てると、同じ会社なんでね、すごい会社だな、みたいな風になるんですけども、いかんせん、今の最新作がね、ガンダムエイジなんで、もうね、化けの皮は完全に剥がれてしまってますけどもね、その他ね、まあいろいろ、ポケモンのゲームフリークの、新しいゲーム、音ゲーなんですけども、あれはね、非常に楽しみですね。僕はとりあえず体験版を落としてまだプレイしてないんですけども、いわゆるその、音ゲーっていうのは要するに、簡略化してね、その、音ゲーの芯となる部分を考えると、つまりは画面上に楽譜があって、流れてくる楽譜に合わせて決められたボタンを押すなり、動作をするっていうのがまあ、いろんなものを削ぎ落とした音ゲーからいろんなものを削ぎ落とした結果、最後に残るのがその動いてくる楽譜通りにボタンを押すっていうものなんですけども、まあね、最近のというかね、まあプロジェクトディーバとかプロジェクト未来なんかは顕著ですけども、PV の上にその楽譜を置いてるだけみたいなものがなんか最近多くて、つまりその、例えばね、プロジェクトディーバだったら、まあ画面上に丸が出てきて、で、その丸に向かって別の丸がこう、画面上移動してきて、二つの丸が重なった時がボタンを押すタイミングだとか、まあ、いろいろな、例えばね、ゲーセンのゲームで言ったら、例えば、まあ太鼓の達人で言うと、まあ、単純に丸が流れてきて、それが画面上のその、所定の位置についたところでちょうど太鼓を叩くとか、つまりまあ楽譜の、まあそれも 結局全部楽譜ですよね、言ってみたら。あの、ボタンを押す。どのボタンかっていうと、そのタイミングを、まあ、一覧というか表にしてるわけですから、結局その、マーカーがどんな形をしてるかっていうのと、どう楽譜を動かすかっていう、そこが違うだけで、結局全部一緒なんですよね、音ゲーっていうのは。で、結局、難易度を上げるためには、その楽譜を複雑にするっていう方法しかできないんで、あの、裏に曲の PV を流されても見れないんですよね。で、まあその、クリアした曲の PV は、PV として見れるっていうモードがある場合もありますけども、それはもうあの、PV と音ゲーは剥離してますよっていうのを自分で証明してしまってるような気がして、あんまり好きではない、僕は。あの、だからその、楽譜、音ゲーをプレイするときはその楽譜の部分を見てるんで、PV は見れないじゃないですか。じゃあその、なんで PV が流れてるんだろうっていう、あの、ゲームとしてそこが、そのゲームのシステムというか、組み方として、その、それは何なんだろうっていうのが、ずっと思ってて、で、まあその、ゲームフリークさんの、次出る音ゲーがですね、まああの、アクション、まあ見た目はその、単純に強制スクロールのアクションゲームなんですけども、まあその、強制スクロールのアクションゲームで、例えばまああの、アイテムをゲットするとか、敵を倒すとか、そういう動作が、まあその、強制スクロールで、あの、自分が固定で、ステージがこう動くんで、まあその、全くタイミングが全部一緒なんですね。それで、まあその、敵を倒したり、アイテムを取る動作が結果的に、音楽になってるっていう。だからまあその、つまりまあその、時期ね、その、アクションゲームのキャラクターと、画面上のオブジェクトが、楽譜になってるっていう、音ゲーなんですけども、これはまあね、その、音ゲーと PV があるんじゃなくて、その、画面上にちゃんと、音ゲーの部分が、出てるというか、あの、音ゲーの楽譜の、部分だけで、ちゃんと、成立してるんで、これはあの、僕はこういうのが、好きなんですけども、音ゲーとしては。だからその、結局その、まあ、例えばね、あの、パラッパラッパーなんかで僕いいと思ったんですよ。あの、パラッパラッパーって、一回お手本が入って、自分のパートが来るじゃないですか。だから、その、どんなに曲が、まあその、あの、僕、パラッパーは初代しかやってないですけども、まあ最終ステージはあの、自分が先に来るっていう、あの、製法の部分を自分が先導してやるっていう、まあ、最終ステージがそういうのがあるんですけども、基本的に、パラッパラッパーのあのシステムは、まず、お手本が流れて、で、自分がプレイするっていう。これは、あの、どんなに楽譜が難しくなっても、これは絶対変わんないわけで、だから、その、音ゲーで、その、お手本が流れるっていうのも、なかなか不思議というか、あの、他にないものだと思うんですけども、これがつまり、その、絵を見る時間があるというか、こういうゲームだったら別に、あの、例えば、パラッパラッパーは、あの、画面の上の方に、まあ、楽譜があって、で、まあ、画面のメインの部分では、まあ、キャラクターたちが踊ってるというか、いろいろ動いてるわけですけども、まあ、それを見る間があるわけですね。で、あの、普通の音ゲーとか、そういうのがない音ゲー、ただの音ゲーだと、あの、ゲームが難しい、その、難易度が上がれば上がるほど、その絵を見れなくなるんで、うん、だからその、例えばあの、ポップミュージックなんかは、あの、もう画面の 80% ぐらいがその楽譜になってて、でまあ、自分のキャラクターとその曲のキャラクターが端っこの方に行ってまあ、何らかのアクションをしてるっていう。あれはまあ、その、画面のメインの部分が楽譜になってるんで、まあ、端っこでちょろちょろする分には全然、まあその、画面としてはそこがメインなんで、まあその、ゲーセンのね、筐体のゲームなんで、まあ、その、ギャラリーとかもいたりするんで、また変わってくるかもしれないですけども、だからその、単純に、 PV があって、その上に楽譜があるっていうゲームは、なんというか、そうする意味がないなと、いうのが僕の中にあって。なんでまあその、ゲームフリークさんのね、新しい、もうすぐ出るであろう、音ゲーは、これはもう僕は期待しています。その他ね、あれだ、プロジェクトクロスゾーン、それの新しい情報も出ましたね。これはね、バンダイナムコと、セガと、カプコンの3社のキャラクターが共演する、まあ、シミュレーション RPG なんですけど、まあ、その、スト2、鉄拳、ロックマン、バイオハザード、魔界村、桜大戦、まあ、いろいろ、まあ、そういうゲームがね、いろいろ、そのキャラクターが共演するっていう、ちょっと前にね、ナムコクロスカプコンっていうゲームがあって、僕はそれが大好きでやってたんですけども、その時のオリジナルキャラクター、主人公のキャラクターも参戦するっていうことで、これも、僕は楽しみにしてる感じですけども、そのね、今聞いてた BGM に流してたね、ニュースーパーマリオブラザーズ2の映像が終わったんで、梅津和夫先生に新絵心教室を体験してもらいましたっていう、これを次の BGM にしましょうか。ちょうど8分46秒ぐらいなんでね。ちょうどいい感じなんで。じゃあこれを流しつつね、ジョンドーパートやっていきましょう。ジョンドーでございます。
こんばんは。おはようかな。梅津和夫でーす。
梅津和夫先生がね、なんか、はしゃいでますけども、画面上では。まあそれは無視して、やっていきましょう。もう最近はね、とりあえずメイデンティティクライシスをね、早いこと更新しないといけないんでね、ずっとそっちをやってるんで、デュエル部には完全、ノータッチでやってますけども、だから最近デュエル部はね、下げ更新、駆け上がり次第随時下げ更新していくっていう形を取ってますけども、これは本当に駆け上がり次第上げてるんで、つまりはその、前回のね、下げ更新したのが7月25日なので、まあ、丸1ヶ月以上、デュエル部は触ってすらないです。これは。ね、非常に申し訳ないですけども。で、まあ、これはね、まあ、それはそれとして、録音してるやつのね、電池が今、やばいんで、とっとと行きましょう。デュエル部を読んでいくコーナー。今日はね、第15話、かな？第15話、リリーがやらせてあげる。で、これ参りましょう。まあ、サブタイはあれですね。携帯コミックである、リリーがやらせてあげるっていう、エロ漫画の、あれをまあ、パロってるわけですけどもね。これがね、自分で書いててミスったんですけども、みゆき、まあ、せつなはね、みゆきが寝てて、で、まあ、せつなが現れて、そのまま飛び出していって、だから、前回のラストのコマでも、パジャマ着てたんですけども、ここで、制服になってるっていう、大ポカをやらかしてしまったんですけども、まあ、これは、まあ、着替えて出てきたっていうことに、まあ、脳内保管していただければ、なぁと、思います。んで、まあね、この辺で、ミスティックサイエンスシステムですとか、コナミが、そういうカードに対する、カードによって起こる、超常現象を把握してる、研究してるっていうことが、ここでも明かされる。そして、まあ、モノポリのじいさんがそれに関与しているということが、どんどん語られていくわけでございますけどもね。ね、その、リアルファイトですね、その、落ちた天使リリーによるリアルファイト。ね、やっぱり、こういうものもね、やっぱりどんどん入れていきたいわけですよ。ね、デュエルばっかりが、デュエル部だけじゃないですからね、この漫画では。で、まあね、不破の、この、デュエルギア。まあ、その、仮面ライダーのベルトなわけですけども、これは。これはね、コナミが、その、陶器という、デュエルエナジーってものを、その、研究していく中で、まあ、その副産物といいますか、その、つまり、コナミ、カードエージェントっていうのは、つまり、その、そういうカードによって起こる超常現象、デュエルエナジー、が元となって起こるそういういろんなトラブルとかをまあ秘密裏に解決していく、そういう仕事なわけですけどもね。 そのカードでこういうことがあるっていうのはまだ公表されてないので、それをまあ秘密裏にやっていくと。まあそのためのまあツールですね、これは。まあデッキケースが腰に装着されてますけども、ここにまあ、超 AI によるまあ人工知能が搭載されてまして、まあ、デュエルそのものをサポートする。まあ、戦術とかをサポートするわけじゃなくて、まあ、そのデッキサーチが容易になるとかそういうレベルですけども、それのプラス、まあ、その、デュエルではないカードを使った戦闘を、まあ、補助する役割もこれは担っているわけでございますね。で、まあ、デュエルが始まりますけども、まあ、その、いかんせん僕がね、デュエルの知識はあるんだけど、デュエルの経験がないっていう、一番ダメなパターンなんで、知識がなくても経験があるっていうのはまだマシだと思うんですよ。でもまあ僕は、あれなんでね、エアデュエリストなんでね、いきなりグリードを発動してますけども、まあ、これがね、その、戦略上というか、デュエルタクティクスとしてこれが、いいコードなのかは僕には、判断ができないので、あれですね、これがいいか悪いかが僕には判別がつかないんですよ。なんで、まあ、こういうことをしてますけども、まあ、本来は多分、ドローを、歯が発生する、まあ、こっちが発動する場合ですけども、それを使う直前にも発動するのが多分いいと思うんですよ。確か、グリードが表になってる状態でドローさせないと確か発動しないと思うんで、どうだったかな、ちょっと忘れましたけども。で、まあ、手札から速攻魔法発動ってツイスター。これは仮面ライダーダブルです。仮面ライダーダブル第1話で、ルナジョーカーからサイクロンジョーカーに、マグマドーパントの戦いで、一回ルナになってからサイクロンジョーカーに戻る時のポーズです。第1話と見比べていただければなと思うんですけども。だからジョーカーエクストリームを発動する直前のポーズです、これは。ネクタイがね、ここだけやったら、たなびいてますけども、それもダブルです。でね、DVD とか録画とか、中国の動画サイトとかでね、確認していただければなぁと。まあ別に確認しなくてもいいですけどもね、思いますけども。で、だからツイスターをここで発動するのも、いいか悪いかが僕には判別がつかないと。多分、良くないとは思うんですけどもね。まあ、それは、相手の戦術をこう、見てる感じですね、おそらくは。このグリードに、何の意味があるのかというのを、まあ、探ってる。だから本当はこれ、モノローグでそれを入れる必要があったと思うんですけどね。心の声で。で、まあ、それは、ここはね、ギャラリーの、そういうデュエルの解説とか、デュエリスト当人の内情とかを、ギャラリーに代弁させてるデュエルですね、ここは。やっぱりデュエルにおけるギャラリーの役割みたいなものが、僕はちょっと追求していきたくて、やっぱりいるだけってのはやっぱり悲しいじゃないですか。やっぱり当人、肌から見てる、だから言ってみれば、ここにいる二人、デュエルしてる二人は、闇のデュエルのことを分かってる。あ、まあ刹那はまあ、そんなに詳しくないですけども、まあカードでそういうことが起こるっていうのは知ってるんで、それが分からない人間にデュエルを感染させて、それを外から語らせることで、まあ解説ですね、闇のデュエルっていうものがあるんだよっていうのを、外から解説していると。で、サイレントマジシャン、レベル4ね、どんどん。だからサイレントマジシャンレベル4にカウンターが乗ってて、どんどんパワーアップしてって、最終的にまあ、レベル8っていう別のカードになるわけですけども、その間の成長過程をうまく出さないかなと思って、失敗しているのがこの、攻撃力2000のサイレントマジシャンですね。だからサイレントマジシャンレベル4とレベル8の間を書こうと思ったんですけども、ちょっと中途半端になってしまっているという。うん。ねえ、デスティニーヒーロードグマガイが出ましたけどもね、ドグマガイ、ライフ半減効果持ってるくせに、 3400もあるっていう、すごいカードですけどもね。まあ、その、出た後はというか、その、ライフを半分にした後はね、普通の大型モンスターになっちゃうんで、あれかなと思うんですけども、これがね、3400っていう能力値なのがね、ちょっと不思議な感じですね。特殊召喚なんで、召喚もしやすいですしね。まあ実際、作中でも、綿毛トークンとディアボリックガイっていう二つで、まあ、召喚してるわけでございますけどもね。ね。まあ、その、ドグマガイバーも一個 D ヒーローがいるんで、あれですけどもね。まあ、そんなわけで、デュエルが始まって、まあ、その、不破一郎としては、サレンダーを促してる。サレンダーしてもらいたいわけですね。やっぱりその、自分もコナミの社員ですから、コナミのカードで、人を傷つく、子供を傷つけるってのは忍びないわけで、まあ、だからその、このね、D ヒーローを使ってるっていうのも、コメントからいただいたアイディアなんで、コメントをいただいて、まあその、D ヒーローっていうのをいろいろどう使おうかなって遊戯王ウィキを見てるときに、その、デスティニーライダーですね、その、D ヒーローとライト&ダークネスドラゴンを組み合わせるっていうのを、のがあったんで、それかっこいいなと思って使わせてもらって、で、まあデスティニーライダーなんで仮面ライダー風にして、で、この漫画を書いてて、漫画書いてる段階で、その、相手を無力化させるデッキだっていうのに、僕は気づいたんですよ。最初は普通に、まあ、デスティニー、だからその、デスティニーライダーっていうのが、相手のライフを半分にして、相手の能力を封じて、効果の発動も封じて、相手をこう、ロックというか、まあ、いろいろ防いでいくデッキなんですけども、それが、その、不破一郎っていうキャラクターの目的とすごくシンクロしてるというか、だから不破一郎は相手を傷つけたくないからデスティニーライダーを使ってるんだっていう説得力が出るわけですけども、これは完全に偶然です、これも。この作品ね、偶然の産物が多いんですよ。偶然うまいこと言ってる。で、まあ非常にまあ運がいい漫画ですけども。ね。というわけでまあドグマガイが出たぞという。いかんせんね、すごくデザインがね、D ヒーローはややこしいんで、なかなか、最初の召喚時大ごまれ出して、あとはまあちっちゃく書くみたいなものがね、続きますけども。そんなわけで第15話でございました。はい。インコクスラッシュジョンと本日はここまで、また明日お会いしましょう。さいなら。